それではヨハネの3章16節を開きましょう。お読みいたします。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここでですね、永遠の命っていう言葉がこう出てきます。で、私たちはですね、人は罪人なので、滅びに定められているんですね。罪の裁きが行われますね。その一つは滅び、これ永遠の死ですね。しかしこうイエス・キリストの十字架によって、罪の身代わりがなされましたから、例えば皆さんの罪、また私の罪は自分が負わないといけないのをキリストが代わりに負ってくださいましたね。ですから信じるとき、改めて信じるときにキリストの上に皆さんの罪が置かれるわけですね。ですからキリストを信じると私たちの罪が許される。そして私たちは罪が許されて義とされて永遠の命が与えられるとね、このことが与えられます。この永遠の命というのは、神様と共に生きる命であり、また永遠に神様と共に生きる命でもあります。ですから皆さんはですね、永遠の存在であるということをどうぞ覚えておいていただきたいと思います。もちろん神様を信じなくても永遠の存在です。ただし永遠の滅びの方、これ地獄と言いますけどね、そこで行くということをですね、聖書では明確にこう語っています。モンテベスタっていうところでですね、宣教した時があります。これはミンダナオ島って言ってですね、フィリピンの南の、そして非常に危険度の高い島なんですね。でそこの、モンテベスタのところでですね、伝道会をやったんですね。で来る時にですね、ものすごくねアタックが強いって言いますかね、なんかそこに行った人もやる気をなくしたんですね。私もね、やる気をなくして疲れて、そしてですね、また神様 の働きも起こらないだろうっていう、ね、そういう思いもあってですね、そしてなんかこう落ち込んでいてね、そしてですね、集会が始まらなければいいなぐらいな感じだったんですね。そしたら集会室に行ってですね、電灯をつけたら電灯が消えちゃった、できなくなっちゃった。そして時間になってもですね、直らなくてね、あ、これだったらそのまま中止になったらいいななんて思ってたんですね。それでついちゃったんですね。そしてね、ついちゃったのでしょうがないのでこう始めたんですね。そしたらそこは村でだったので、ね、村の 7,8 割の人が来てたの、日本人が初めてっていうことね。ところがね、その集会にものすごい聖霊様が働かれたんです。神様が驚くような働きでしたね。そしてですね、その集会に来た 7,8 割の方のイエス様は決心した。で、私たちの伝道の働きにおいて、これだけ人々が決心された集会、技が起こった集会というのはなかったですね。だから初めのね、言葉がですね、後の素晴らしい恵みを表しているような感じだったんですね。で、終わった後ですね、牧師さんもですね、もうすごいご機嫌になってたんですね。そして本当に感謝されてました。そして別れる時こう言ったんですね、またお会いいたしましょうって、また来ますからね、こう言ったんですね。そしたらですね、彼言うんですね、天でお会いしましょう、ね、で私ちゃんと伝わんなかったかなと思ってね、もう繰り返してね、いや私はね来ますからこっちでお会いしましょうって言ったんですね。で彼は言うんですね、天でお会いしましょう言うから、私はっきりと、いやこの場所にまた来ますから、この場所でお会い、できますからね、この場所でまた会いましょうって言ったらね、彼はね、天で会いしましょうって言うんですね。もうしつこいんですね。こっちもしつこく、この場所で会いましょうって言ったら、天で会いましょうって言ってね、で最終的にも自動車が出発しちゃったから、さよならっていうことだったんですね。そしてですね、数ヶ月後、連絡が入ったんですね。何かというとね、彼はね、心臓か脳梗塞でね、突然亡くなったんですね。でね、それを聞いたときに思い出したの、あれって彼ね、天でって、あれ聖霊が言わせたなってね、確かに今度は実は彼と私は天で会うんだなって、 申し上げたんですね。
で、私はですね、昇天した時に
彼と会うでしょう。で、確かに言われた、彼が言った通りに天で会うということになりますね。皆さん、天は現実なんですね。
それとともにですね、私の友人にイデア・コロマっていう方がいますですね。で、この方はですね、ルーマニアの教会の牧師だったんですね。地下教会なんですね。そしてですね、最初この方にイレジュニアってね、子供ができたんですね。すごい信仰的な子供で、ところが5歳になった時、この自動車事故で死にます、ね、すごく悲しみなんですけど、天国行ったらまた会えるということでね、この慰めだったんですね。ただイレさんはですね、自動車の事故を起こした方の人たちが大変じゃないかと、苦しんでいたのかと思って、その人たちが救われるように祈ったんですね。そしてですね、祈ったらもう思いが高じちゃって、会って伝道したいと思って言ったら、警察がですね、復讐するんじゃないかと思ってね、教えてくれない。ただ、若い女の人が運転してる車だったということで、一応祈って委ねたそうですね。そしてその後、イレイさんは不思議な方法でルーマニアから脱出してアメリカに亡命します。そしてね、アメリカで牧師としてね、いろんな、ところを移動する牧師として活躍してたんですね。飛行場から飛行場に移動して、あるいは車で移動してってね。ある時、ある飛行場に行ったらですね、ある夫人とね、意気投合しちゃったの、クリスチャンでね。で、話してるとね、その人がルーマニアから脱出した、やっぱり亡命した人だって言うんですね、意気投合した。話してみるとですね、その方は同じ町からと脱出した人って言うんでね、もうこう奇遇だっていうのを意気投合したんですね。そしてね、話してみたら、どうしてクリスチャンになったんですかって聞いたら、言われたそうですね。ご自分の娘さんが5歳の男の子を引いてしまって、その人の子供が死んだと。で、その時にすごい苦しんで、そしてね、イエス様を信じる。びっくりしたんですね。それはね、その男の子は何という名前で、そしていつのことですか。そしたらですね、言ったそうですね、イレイって名前で、この時のことですって。で、イレイさんね、それは私の息子です。そしてね、あなた方が救われる、私は祈ってたんですってね、涙を流して一生をあめたっていうことをね、言っておられました。そしてですね、イレイさんのご家族もね、亡命してきたんですけど、でその時にですね、子供は何もできたんですね。で、その子供がですね、言い始めたんですね。イレイお兄ちゃんどうしてるかなと。で、天国でね。まあ、日本だったらね、天国が分かるから祈ったらいいってそれで終わりますけど、向こうのクリスチャン違いますね。神様に聞いてごらんなさい。教えてくれるから。それでみんな祈り始めたんですって。イレイお兄ちゃんが神、天国で何やってるの教えてくださいってこう祈り始めたそうですね。そして、ね、祈り始めたら、家族でカリフォルニアにいたそうですが、写真を撮ったそうですね。で、現像をしてきてね、びっくりしたと。それは何かというと、その中でにニコニコ笑って写っている5歳のイエ君が写ってた。で、彼の後ろにだけ天の英才の城壁があったんですよね。で、それを見てですね、みんな感激しちゃって、イエ君天国で、ね、元気にやってるってのもおかしな話ですけどね、それを見てね、みんながね、本当に主を崇めたってことを言っておられました。で、ある時ですね、イレイさんと私は飛行機乗せたんですね。で、イレイさんはですね、私に言ったんですね、パウルね、私パウルですからね、パウルは話覚えてるかと、覚えてますよって言ったんですね。写真持ってるけど見るかって。見ますよね、見ますって言ったんですね。そしたらですね、財布からね、写真ね、一枚抜いてくださいました。そうしましたらですね、みんなが写ってる中でね、心霊写真みたいじゃない、心霊写真ってなんかわかんないじゃん、横向いてたりこんな風にしたりこんな風にしたりですね、わかんないじゃないですか。あんなね、ぼやぼやじゃないですね、はっきりと人が写るように真正面を向いてニコニコ笑ってね、写ってましたね。もう完全に同じ我々が映るのと。それで、ね、彼のうちだけ天のエルサレムの城壁に映ってましたですね。皆さん、天っていうのはですね、これは、
偽りでも単なる夢でもないのです。これはね、本当の存在なのですね。
そしてね、イエス様を信じるときに神様はですね、永遠の命をくださるということがね、どうぞ覚えてください。お祈りします。天の様、あなたの豊かな恵みを感謝します。イエス様の名前によってあります。アメン。